蒼天礼拝を始めます。生きる甲斐もなしと賛美しましょう。ラララララララララララ。3、はい。生きる甲斐もなしと一人定めたりしものを。死をもとして救いませる深きイエスの愛よ。十字架、そこに君は尽きて死にたまえり。十字架、そこに我の罪も共に死せり。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、この朝を感謝いたします。今日もあなたの御声を聞きたくて、私たちは集まっています。どうぞ主よ、あなたの御心を私たちに示してください。私たちの霊の目と耳が開かれますように、あなたのくすしい御言葉に目を留めることができ、あなたの御声に耳を澄ますことができますように、聖霊様、助けてください。この時間をお委ねします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、イザヤ書12章1節から6節です。では拝読いたします。その日、あなたは言おう。主よ、感謝します。あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいました。見よ、神は私の救い。私は信頼して恐れることはない。やは、主は私の力、私の褒め歌。私のために救いとなられた。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。その日あなた方は言う。主に感謝せよ。その皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。皆が崇められていることを語り継げよ。主を褒め歌え。主は素晴らしいことをされた。これを全世界に知らせよ。シオンに住む者。大声を上げて喜び歌え。イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方。アーメン。内容をまとめます。主がイスラエルに対する怒りを晒せ、慰めてくださいました。そこでイザヤは、神こそ救いであり、感謝と喜びを持って主を褒め歌えとイスラエルに呼びかけています。では、主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想しましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は4節、5節が目に留まりました。その御業を国々の民の中に知らせよ。5節、これを全世界に知らせようというところから、この主の救い、主の素晴らしさ、これを喜び伝えること、この語り継げていくことこそ本当に主の御心であり、私の使命なんだなということをつくづく感じました。以上です。
私は1節から3節に目が止まりました。神様の自分に対する深い愛を深く悟り、またその神様が自分を愛しておられることを徹底的に信頼する、その信頼によって、全ての人生の痛い経験や苦しみ、試練、また神様から懲らしめられること、また人々から受ける傷なども、全てが癒されるんだなということを思いました。主の愛に対する信頼が人生を幸せにするんだということを思いました。以上です。
はい、私も3節から6節までで、その日あなた方は言うという、この救われた日に主の恵みを本当に悟って、そしてそれを人々に、また全世界に発信というか 告げ知らせていかなくてはいけないなということを思います。主がくださった恵みをそれで終わらせるのではなくて、それを本当に人々に知らせていく、そのようなことが必要だなと思いました。以上です。
はい、私は一節に目が止まりました。光が去り慰めを与えてくださった主だということです。ただ感情的に怒るのではなくて、私たちが回復するために鞭を用いるお方が神様だなということを思いました。ここで、今までのイザヤがずっとこの前の章から語っておられることの最後に、本当に感謝を捧げているということを思いました。また2節にも目が止まりました。神は私の救い、私は信頼して恐れることはないと書いてあって、神様と恐れではなくて信頼の関係が回復したということ、これがすごく大事だなと思いました。兄弟姉妹との関係にあっても同じだと思うんですけれども、イエス・キリストにあって全ての関係が回復していくのだなということも思わされました。以上です。では、もう少し深く御言葉をそうしていきたいと思います。主は、神様はどのような方でしょうか？自分に何を語っておられるでしょうか？しばらく黙想しましょう。はい、では準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は、3節から5節で勧めを教えられました。あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むというところから、この聖霊の満たしがあるところに喜びと恵みが満ち溢れるんだということを教えられました。この聖霊様の満たしによって喜びと恵みがあれば、自然と証が生まれ、主の素晴らしさに感動して、口が開いていくんだということを教えられました。同じ証であっても、伝道であっても、立法的で肉的に伝道するものと、この聖霊の満たしによって、喜びによって人々に証をするのは、本当に全く違う実が出てくるんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は、2節、神様は私の力であり、褒め歌であり、私の救いであるということを教えられました。本当に主は力だということを考えています。本当に神様が私を救ってくださった、その時から私の人生が全く変えられてしまったことは、主の偉大なる力しかもうありえないなということを思い出して恵まれました。また、5節から命令ですけれども、これを全世界に知らせよと書いてあって、主の御と御業を全世界に知らせることが私たちのするべきことであるなということを思わされました。どんな方法や手段を用いてもそのように、全世界に知らせていきたいと思いました。
はい、私は1節から2節のところで、天の父とイエス様についてですけれども、私たちに救いを約束してくださり、また救いを成し遂げてくださったお方だなということを思いました。また2節その通りで書かれているそのままですけれども、私たちの力、褒め歌、救いとなられたお方であること、恐れを全部取り除いてくださるお方であることを思いました。特に2節で、神は私の救い、見よ神は私の救いというところで、イエス様の名前を思い起こしたんですけども、神は救いというイエス様の名前の意味を思い起こしながら、私はここから見よイエスをというふうに黙想しながら、本当にイエス様って私たちの救いだなということを思いました。また、6節のところで、御子イエス様についてですけども、私たちの中におられる大いなる方であることを教えられました。このイマヌエルの主が、大いなる方が私たちのうちにおられるから、私たちは何も恐れることはありませんし、またこの大いなる方を証しするために、4節から5節書かれているように、全世界に出ていって、これを告げ知らせるんだなということを思いました。以上です。
は はい、では適応のためにしばらく黙想しましょう。はい、では、準備のできた方から適応の分かち合いをお願いします。
はい、私は今2つのことに対する神様の救いと慰めが必ず来ることを確信することができました。それは1つ目は私の教会の若い世代がほとんどなくなっているという現状のことですけども、神様がこのままユースの世代を解くのではなく、本当に再び福井の泉から水を汲ませてくださる、リバイバルを必ず与えてくださるという約束でした。それを確信して全力で参りたいと思いました。またもう一つはある兄弟のことですけども、今祈願と戦っていますが、この兄弟のことにおいても神様はこのまま人生を終わりにして天に召されることは決してないということを私はこの箇所から思いました。神様が全世界にご自分の栄光を述べ伝えさせるためでも、この兄弟を必ず癒してくださるという確信をいただきました。以上です。
はい、私は今日のディボーションを通して伝道、救い、養育の鍵は私のうちにあるんだということを教えていただきました。オーストラリアにいた時に本当に心がシンプルになって、主に感謝し、主の喜びだけ心にあった時は、本当に何の努力もしなくても人々が集まってきて、やっぱりこれは聖霊様の喜びの力で伝道されるのは聖霊様だなというのを実感したんですけども、今日のディボーションも、やはり聖霊の満たしによって喜びに満ち溢れ、ただ主に感謝し、自然と口が開き、証をしていくんだなということを感じました。今日は、なので、もっと心をシンプルにして、主だけに感謝し、主だけを喜んで過ごしたいなと思います。以上です。
はい、私は3節から6節を通して、この今年与えられている恵み、これを本当に多くの人々に分かち合いたいなということを思いました。いろいろディボーションをする中で、このいただいている恵みを多くの人々に分かち合う結構あるんですけれども、そのように恵みをいただいたら、それを全世界に知らせるということが救われた民として、必要なことであるということを思いました。具体的にはまだないんですけれども、以上です。
はい、私は神様が本当に素晴らしいお方で、偉大な御業を成し遂げてくださった、私の救いのために本当にイエス様を十字架につけてくださったということを思い起こして恵まれました。また全世界に出て行ってこの主の素晴らしい御業を述べ伝えていくことが私たちの群れの使命であるということも思ったので、今日はまた主要会などがあるんですが、明確なビジョンを持って私自身も群れの働きの一部をきちんと守り、そしてそれを前進させていくことができるように祈ろうということを思わされました。以上です。では一言お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日もあなたが私たちに御声を聞かせてくださり、それぞれ必要な悟りを与えてくださったことをありがとうございます。主よ、慰めがありますように、そして全世界に出ていく力を聖霊によっていただけますように、感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。知らない民に主よ恵み
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。